今日は罪悪ということについてお話をしています。罪悪っていうのはですね、由意識がわからないところから生み出されると。で、私たちはこのガタピシの世界に生きてるんです、ね、このガタピシの世界に生きているっていうことを正しく知らないといけないんですよ、ね、何がガで何がタか、これをはっきりさせていくことが、まあ、子育てとか人間が成長していくために必要なものです、ね、それがはっきりしない、つまり何が我で何が他かはっきりしないところから、いろんなものに我が、ね、つくっていうことが始まる、ね、本当は人のものなのにですね、例えばこれは向井さんのものなんですよ。向井さんのものなのに私が我をつけたならばですね、向井さんがその例えばノートを開いた瞬間に無力感を感じるんです。私はだから、その向井さんがこのノートを触らないように向井さん自身を支配しないといけなくなっちゃうわけ。まずは無力感を感じたくないから、ね、この無力感っていうのはこうなぜまずいのかというと、無力感っていうのは死と直結するからです。ね、死と直結するっていうのは、無力感を味わいすぎると死ぬんじゃないかっていうふうに思ってしまう、ね、死ぬっていうのは見捨てられるんじゃないかとか、ね、
我がどんどん占領されていくような感じ。
そう、我が占領、まあ、占領されたりすると無力感を私たちは感じて、ね、そして無力感を感じるっていうことは、ああ自分はね、この世界において何にも意味がないんだなってことです。存在しても存在しなくてもいいんだなって感じるようになる、ね、生きていても死んでいてもいいんだなって思うようになる。非常にこう問題なんです、ね、よくあるじゃないですか、お母さんが子供の部屋に勝手に入って引き出しまで開けてね、そして中にあるものをね、こんなもの持ってていいと思ってんのとかっていう、ね、そうそう、子供はそのお母さんの行動に無力感を感じるようになる。ああ、どうせ私は何をやってもダメなんだと思うようになる。これはお母さん自身が、ね、子供のものと自分のものの区別がついてないわけ。例えば子供の部屋は子供のものです、ね、だから入るときにはちゃんと子供に許可を得ないといけない。入ってもいいかい、ね、今日学校に行ってく間に入って掃除してもいいかい、掃除をしていいよって言われたら掃除をする、ね、いや僕が掃除をしてるから勝手に入らないでって言ったら入らない。引き出しも、ね、子供の引き出しなんだから、机の引き出しなんだから子供にちゃんと許可を得て開く。開かない、いわゆるその勝手に開いちゃダメなんですよ。子供のものだから。これが、ね、自分のものと人のものをちゃんと区別するってことです。それがちゃんと区別できてないと、ね、私たちは全部自分のものにするか、全部人のものにするかっていうふうになるわけ。ね、
それは無意識の川越です。
無意識のうちに、そうそうそう、だって無意識のうちに全部自分のものにすれば安心じゃん、ね、そうじゃなかったら全部人のものになりそうな気がする。だから何が自分のもので何が人のものかっていうことが区別できてないから、ね、だから全部自分のものにしておきたい。人のものはない方がいいってことだ。例えば、まあ、家だったらね、親の建てた家のものは全部親のものになると、こうなるわけ。子供のものが存在しないってことになるわけね。だから親は自由に振る舞うことができる。なぜなら全部自分のものだから。 ても子どものものが存在しない、全部子どもに与えたものであって、全ね、親が我がついてる。そう、俺がお金を出したんだ。で、子供が勝手に捨てようとすると、で、ゴミ箱からこう出してきて、もう持ってこう。それは自分の我がついてる。でも子供と一緒に暮らすようになったら、家の中にちゃんと区別しないといけないんですよ。何が自分のもので、何が人のものか。そして自分が使ってる時は自分のものにしてもいいけど、使い終わったら自分の側を取らなくちゃいけない。例えばこの食卓のテーブルがある。この食卓のテーブルね、ここで言うのはこのテーブルはみんなのものなんです。みんなのものっていうことはどういうことかっていうと、このテーブルを僕が使ってる時は僕のものなんです。だから僕が我をつける。だけど僕が使い終わったら、このテーブルはみんなのために開けてあげなくちゃいけないわけ。なぜならばみんなのものだから。これが我をつけるっていうことと我を取るってこと、ね、それがいわゆる我をつけっぱなしにしてしまうとね、我をつけっぱなしにしてしまうとどうなるかっていうと、子供がですね、机の上で遊んでいる、ね、もうそろそろご飯だから片付けなさいっていうふうに言うと、嫌だ、後から遊ぶもんってなるわけ。後から遊ぶってことはどういうことかっていうと、この机の上は全部自分のものって意味です。全部ね、全部自分のものだ。だからその子供をね、いわゆるみんなのものじゃない、お母さんが使いたいって言ってもお父さんが使いたいって言っても嫌だ、僕のものだってこうなる。でもそうじゃないですよね。このテーブルはみんなのものだから、使い終わったら我を取らなくちゃいけない。だから我をつけていい時と我を取らなくちゃいけないことを、ね、教えてあげなくちゃいけないと。これが子育てです、ね、子供はいろんなものに関心を示し、いろんなものに我をつけるね。だから我をつけてもいいけど、使い終わったらちゃんと我を取りなさいねと。だから我をつけたり我を取るための訓練をしていかなくちゃいけない。訓練をしていかないと、何が自分のもので何が人のものか分かんなくなるので、全部自分のものにしようとする、ね、全部自分のものにしたいという心から、翔太名門利用の心が起きてくる。ここ分かりました？自分のものと人のものの区別がついてない。何が自分のものか、何が人のものか、頭じゃないよ、訓練されてるかどうか。訓練されてなければ、何か思い通りにならないことが一つでも起きたら、その瞬間無力感を感じてパニックになります。それは学校の中で思い通りにならないことが起きるかもしれない、職場で思い通りにならないことが起きるかもしれない、人間関係で思い通りにならないことが起きるかもしれない。でもその思い通りにならないことが起きた瞬間に、どうしていいか分かんなくなる。そう、どうしていいか、我を取ればいいんだよ。我をつけてるから苦しいんだよ。我を取れば楽になる。でも我を取るっていう訓練をしないと、そうだ、強くなって力で支配したらいいんだってなる。僕は弱いからこんな風に苦しむんだ。全部力で思い通りにしたら翔太、思い通りにしたら苦しまずに済むんだってこう思う。例えばね、お友達とおもちゃの争いになった、ね、そのおもちゃをね、もう力ずくで自分の方に持ってくれば自分が自由に使える。そうだ、勝てばいいんだってこうなる。だから人をこうね、人 人をこう押しのけてでも自分が勝ちたいと思う。これによって罪悪を決める。わかります？自分が我を通したい、ただそれだけ、ね、いや我を取ればいいんですよ。使ってない時は人がどうぞって使ってあげればいいんです。使わせてあげれば。でも私たちはそれができない、ね、自分のものにしたい、自分のものにしたいって思うから、ね、人が使うと腹が立つんです。腹が立つから、だから相手を打ち負かしてでも自分の力を認めさせたいと思う。これ勝負。そうやって相手を打ち負かしてでも、相手を傷つけてでも、自分が我を通したいっていう心によって罪悪を受ける、ね、だから自分のものと人のものがちゃんと区別していたら罪悪を作らなくて済む。ね、全部自分のものにする必要はない。人のものがあったっていいんですよ。使っている時だけ自分のものなんです。使ってない時は人が使ってもいい。でも私たちは全部自分のものにしたい、ね、一度我をつけたもの、上位ですね、一度我をつけたものはずっと自分のものでいたいという心がね、一度このコップに我をつけたら、ね、このコップを使うか使わないかっていうことは関係なく、ね、このコップをキープしといてくださいってなるんです。これは我。それを使い終わった時に取れたらね、どれだけ心は楽になるか。そうでしょ？自分が働いてる時だけはこの農地は俺のもの、ね、誰かに引き継いだならばそれはその子供のもの。いやいやいや、だって俺がってこんなんじゃない、俺がこんなに大きくしたんだってこう思うじゃないですか。俺がこんなに大きくしたんだ、それが我なんです。そうでしょ。この寺はわしのもんじゃ、ね、わしが生きてる間はわしのもんじゃ、我がついて、ね、子供の代に移った、ね、まだまだじゃなってこうなるわけです。
俺の目の黒い
そう、俺の目の黒いうちは好きにはさせ、そんなこと思うとですね、このまま早く死んでくれんかな、この親父こう思う。それが罪悪、ね、思い通りにしたいって思うから人を平気で傷つけるって心が起きる。ところが分かっていただきたいのはですね、私たちにとって大事なのは我よりも他なんです。そう、いいですか。我よりも他なんです。例えば子供がこのおもちゃに我をつけた、ね、何のために我をつけたか、他から認めてもらうためにつけたんです。だから人から認めてもらわなかったらどんなに我をつけても意味がないんです。私たちはずっとね、何のためにここ我をつけるか、自分の存在価値を確認するためにつけるんですよ。例えばこの真宗聖典に我をつけた、ね、何のためか、それは人からこの真宗聖典を見てもらいたいか、ね、ところがこの正太明門理を、これを煩悩と言います。
痛かった、ちょっと見た
正太明門理を、これを煩悩と言います、ね、この煩悩は他を否定する心なんです。他を否定してしまった瞬間から我をつけても意味がないんです。 わかります？いいですか？私たちは何のために我をつけるか、それは人から認めてもらうために我をつけるんです、ね、例えば何のために一生懸命働くか、お母さんに認めてもらうために働くじゃないですか、何のために毎日一生懸命頑張るか、お母さんに認め、お父さんもちょっと加えてね、お父さんとお母さんに認めてもらうために頑張る。でもその相手の存在を否定してしまった瞬間から何のために頑張るかが分からなくなる。そう、自分のため、だから空回りになる。これを地獄の食卓でね表してる。地獄の食卓って何かって言ったら、自分で取ったものを自分の口に入れようとするんです。3メーターの箸で
入らないじ
ゃん。入るわけないね。そう、どんなにいろんなものに我をつけても、人の存在を否定してしまった瞬間からそれは何の幸せにもならないんです。私たちの幸せはですよ、人を認めてあげるところから始まるんです。なぜか他が必要だからね。ところが私たちはこの煩悩を起こして、煩悩っていうのは自他の区別がつかないところから起きるんだね。何が自分のものか、何が人のものか。子育てって重要ですよ。何が自分のものか、何が人のものか、これをはっきりさせるね。これはママのもの、これはパパのもの、これはあなたのもの、きっちり分ける。
やっぱ小さい時から言うの。
そう、それはね、本当にこう2歳ぐらいからちゃんと言う。
これからだね。
この時期ぐらいに言う。
もうすでに
ね、これはパパのもの、これはママのものね、これはあなたのもの。自分のものと人のものの区別をきちっとつけさせていく。何のためかね、それは煩悩を起こさないためです。自分のものと人のものの区別がきちっとつけばね、煩悩を起こして人を傷つけることはなくなる。そしてね、自分のものをね、人に使われたからといって苦しむこともなくなる。思い通りにならないことがあったとしても柔軟に対応できる。なんで思い通りにならないことが起きてパニックになるか、それは自分のものと人のものの区別がついてないからですよ。何が自分のもので何が人のものなのか、ね、家族の中ではっきりさせていく。そうしないとね、その子供は自分を保つためには家を出ていかなくちゃいけなくなる。せっかく子供のために家を建てたとしても、その家の中で子供は暮らしていけない。なぜなら煩悩は他を否定するから、ね、つまり子供は親の所有物の間はいいけど、子供が人格を持って自分の我を主張してしまった瞬間から我と他の問題が起きるんです。で親は言う、ね、この家は俺のものだ、俺の自由にして何が悪い、こうなる。そうそう、子供は何も言えない。そうか、じゃあ僕はこの家から出ていくしかないんだな、こうなる。それがガタピシね。
分かってもらうまで教え続け
る
というか、
そう
分かってもらうまで言い続ける。
そう言い続けていく、教えてあげなくちゃいけないね。それで例えばこの子供がお菓子が欲しいって言ったらね、お菓子が欲しいって言ったらそれはママのものだけどいいよってことですよ。ああ、許可を得たらいいんだなってことです。パパのタブレットだけどあなたに貸してあげるよ、いつでも貸してあげるよ、でもパパのものであることには変わりない、こういうことです。だけど けどパパのものだからといってね、例えばこれをこのね新州聖典をはい向井さんとお貸ししましたと、これは僕のものです、ね、そして向井さんにお貸してます、僕のものだからといってはぁって振るね、こう取り上げる、自分の貸したい時に貸してあげてね、その自分が取り返したいと思ったらいつでも取り返す、これはまずい、なぜならどんなに自分のもの、これは自分のものだって言ってもですよ、例えば向井さんに渡してる間は向井さんの管理してるものだから向井さんの我がついてるものなんです、それを勝手に取り上げるっていうことは向井さんの存在を否定してるのと一緒なんです、そんなことやっちゃダメなんです、だから僕は言うわけですね、後で返してくださいね、それは一区切りついたら私の手元に戻ってくる、あ、これで人のところに行っても帰ってくるんだなっていうことが分かる、そしたら煩悩を起こす必要はないですね、いいですか、人間は煩悩を起こす、これを湧くって言うんですね、煩悩を起こすことによって罪悪、悪棒を生み出す、ね、そしてそれによって苦しむ、これを悪棒っていうわけ、ね、それに対して苦しんでる時に人間はやっぱりまた煩悩を起こす、そうだやっぱり自分のものじゃないから問題なんだって、こうなる、人が所有してるからいけないんだ、では自分が頑張れば自分のものに全部しちゃえばいいんだ、ね、世界征服すればいいんだ、こうなるわけですよね、究極の話で、なんか自分の思い通りにならなかったら世界を壊れてしまえって思うわけです、いやいや世界って言ってもその世界はね人のものでもあるわけですよ、でも煩悩は人を認めない、思い通りになるかならないか、思い通りになる間はかわいいかわいい息子かわいいかわいい、思い通りになる間もかわいいなんて思ったことない、愛情なんて起こしたことないってことだね思い通りになるかならないか、でも子供が自分を主張した瞬間から思い通りになるわけない、ね、だってただもん子供は、子供ってほんと育ててるとね、小さいうちはもう思いっきり自分の一部ですよね、
うん、本当にそうなんですよね、
はい、
顔を持って、うん、例えば反抗とかしてくるようになったら自分はどうなっちゃうかな
そうそうそう
でもそれその時に、
うん、
なんて言ってるの、ちゃんと子供はただなって自分の中で分けれるように、
はい、
分けれれば、
はいはい、
そういう なんていうの怒りとか、
あ、起きてこない、
起きてこない、
そうそうそう、あ、子供は他なんだなって、子供についた我を取ることができたら心はすごく楽になる、
でも元々がそうやってこう我が強いまんまでこう生きてきた自分が、
うん、はい、
もしそういう状況になった時に、
はいはい、そんな悪い子に育てたつもりはありませんっていうふうに言います、
ああ言うと思うこんな子に育てた
こんな子に育てたつもりはありません、お母さん悲しいですよ、
大体そうですよね、
反抗されるってことがもう歯茎みたいなもんだもんね親にしたらね、大人がそういうこう、うん、自分がと他を分けない、分けることができないまま育った大人が子供を育て、
うん、
なんて言ったらいい、
いや子供はこんなに小さくても我を主張するんです、
そうね、やりたいことをやる、そしたらどうしたらいい、
その時に、あ、この子はこういう我を持って主張してくるんだなって認めないといけない、認められないから、じゃあどうしたらいいんですか、 そのために私たちはこのね、我をつけたり外したり、ね、訓練するために仏教ではですね、伏せと供養を教える。ね、伏せと供養を教える。伏せっていうのは我を取る訓練です。わかりやすく言えば、貯金があるとしますね。ここにお金があると、ね、通帳の中にたくさんのお金が入っている。そうすると我っていうのはこのお金全体につきます、ね、この全体に執着がつく、これが我です。そこで伏せっていうのは何かっていうと、これをですね、ね、例えばこう分かりやすく言えばアンパンマンがいると、ね、でカバオくんが僕俺が伏せてたとかっていうふうに言うと、そうすると僕のアンパンをちょっとね食べてごらんって言ってこうやってこうやって切って、はいって渡す。切ってちょこっと渡す。ね、これが伏せです。この時にね、その例えばこれが100万円あって10円渡したとしても執着が起きるんです。
少なくなったかなと思うんですけど、
わかります？このどんなにたくさんお金があったとしても、そこからちょっと出すと執着の心が起きてくるんです。つまり伏せっていうのは自分がどれだけ執着しているかっていうことに気づくためにちょっとだけ出すんです。
ちょっとだけ執着があるわけね。
その執着っていうのは全体に起こすから、いわゆるお金丸々あげるのと、うん、10円あげるのと同じ気持ちなんですよ。うん、
だって少ないし10円ぐらい。
いや10円ぐらいいいじゃないかって、いや10円ぐらいでも愛おしく思うのが執着なんです。だから10円が10円に見えないわけ。全体にお金全体に執着してる。だからほんのちょっとでもそれを取ろうとすると、うん、執着の心が起きてくるんです。だから日頃からですね、その執着する執着を取る、執着する執着を取る、執着をする執着を取る、ね、それは伏せって具体的に何に心がけたらいいんですかと。ね、人のためにお金をかける、たくさんじゃないよ、ちょこっと、ね、人のために時間をかけてあげる、ね、なんとかなんとかハイウェイとかね、高速に乗ると ね、なんかかかってますよ ね、なダウンダウンダウンとかね、それはなんかもう歌詞は忘れましたけど、大切な人のためにちょっと遅くなってもいいよって思ってダウンダウンスピードダウンしましょうっていう歌だと思ったんですけど、なんとかなんとかハイウェイってね、とかなんとかなんとかってね、だけどスピードダウンダウンダウン笑顔でハイウェイってね。笑顔のなんとか愛なのさとかね、確か歌詞としては ね、だからその帰ってくるその家族のためにね、ほんのちょっと心にゆとりを持ってスピードを遅くしてちょっと遅くなってもいいじゃないですかっていう、確かそんな歌だったと思うんです。不正です。不正ね。いや僕も昔はですよ、スピード強でした。早くスプですね、少しでも早くつかなければ意味がない。追い抜かれたら追い越すね、追い抜かれたら追い越す、倍返したね、そういう性格ですよ、これ翔太で。追い越してじゃあ何分早くなりますか。そう、大して変わらないんです。そう、でもそれがすごいこだわる、ね、 や1分遅れた2分遅れたもう許せない、いやそうじゃなくてね、1分遅れてもいいじゃないですか、じゃがいも掘り5分遅れだって大して変わらない、はあ、やるぞついてこいね、その時に家族のためにちょっと待ってあげる、これが伏せ。ところが待てない、なぜか、それは執着が強くなってるから、ね、心がけて待ってあげる、ああここで待てないのが執着なんだなと思う、それが我を取るってことですね。そうやってね、急いでやってどれだけ早く終わるんですか、大して変わりません。大して変わりません。1時間変わったって大して変わりません。
1時間
変わったら大した感じです。人生でいかに無駄な時間を過ごしてるかってことを考えればね。でも実際は1時間と変わりません、ね、僕は本当に思いますけど、人間関係において待ってあげたらいい時間って本当に1分ぐらいですよ。1分ぐらいをちゃんと待ってあげれば、その子は、その相手はですよ、ね、その無常が起きた時にパニックを起こさなくなるんです。僕は本当にこうもういろんな人とこう接して本当思いますけど、待てない親に育てられた子供っていうのはもうね、自分も待たないしね、それに人をめちゃめちゃ待たせます。1時間でも2時間でもね、10日でも1週間でも平気で待たせる。
いや自分待てないのに。
そう、
そんなのないし。
そう、だって待てない、待ってもらってないってことは自分が何か思い通りにならない時にパニックになるから、自分の心がね元に戻るまでに時間がかかるんです。
元に戻るのにそうやって、
そうそうそうそう、
1週間もひょっとしたら10日もかかる。
そうそうそうそうそう、だけどちゃんと相手がですよ、僕も本当思いますけど、パニックになってくるわけですよ。ちょっと遅れるだけでとこのパニックになってくる。その時に、あいいよいいよ、急がないからって言って、相手のためにね本当に待ってあげる。最初はね、その待ってあげる時間が1時間とかね、そういう時間を待ってあげました、ね、それがだんだんと30分になり、10分になり、ね、1分になっていくんです。待ってあげれば待つ時間が短くなる、ね、ああ何か急いでいる時にはですよ、伏せの、ね、言葉を思い出して、この歌を思い出してください。私待つはいつまでも待つは、たとえ誰か、たとえあなたが振り向いてくれなくてもってね、待つはって待ってあげてください。それが伏せ。待ってあげれば待つ時間が短くなります。これが伏せなんです。ほんのちょっと相手のために待ってあげる。子供が学校に行く。準備がなかなかできない。早くしなさい！そうじゃなくて、ちょっと待って。いいんだよ。いいんだよ。ゆっくりやったら。ちょっと待って。そうやってね、せかすと。せかすと、余計時間のかかる子供が出来上がります。子供はですね、待ってあげた分だけ、待たなくてもいい子になります。でも、待ってあげないと、 時間のかかる子が出来上がります。不正です、不正。ほんのちょっと待ってあげる、ほんのちょっとなんですよ。待ってあげたらいい時間って本当ほんのちょっとでいいんです。ちゃんと子育てすれば、小さい時からほんのちょっとですよ。1分以内で全てが終わります。待つ時間はこのちっちゃい時から1分以内でね、待ってあげればほとんど待たされない子供になりますね。だけどそこで待ってあげない、ちょっとでも待てずに急げ急げ、感情を乱したりするとその子はパニックになってね、思い通りにならない。その感情が元に戻るのに時間がかかってしまう、ね、忘れ物が多いっていうのは管理がちゃんとできてないから、自分のものと人のものが区別ができてないから、ね、これは不正。いわゆる自分の心がこう崩れてしまうっていうのは自分の心に余裕がないからです、ね、いわゆるこうハンドルでもね、遊びっていうのがあるじゃないですか。ちょっと右に曲がったからといって右にガーンと曲がらないですよね。ちょっと左になったからといって左にガーンと曲がらない。だけど不正をしない人、不正を受けてないとですね、もうハンドルの遊びがなくなったような状態で心がうわんうわんってなるわけ。こう右にちょっと曲がれたら右にぐわーんと右に曲がるし、左に 戻そうと思ったら左にうわーんと戻すね。こういうふうに心がこうもうブレるブレるっていうふうになるわけ。そうそうそうそう、そうそうそうそうそう。だからほんのちょっと待ってあげる、これが不正なんです。その時にほんのちょっとでも私たちは待てない。なぜか執着があるから。だから日頃から訓練するんです。ほんのちょっとぐらいね、ほんのちょっとぐらい相手のためにかけてあげよう、ね、ほんのちょっとの時間を相手のためにかけてあげよう。例えばゴミが落ちていた、ね、そのゴミを拾ってあげる、不正。このゴミを拾うのに何分かかりますか、こういうことです、ね、家の中でゴミが落ちていた、そのゴミを拾ってあげる、これが不正。子供がねおもちゃを出した、そのおもちゃを片付けてあげる、これも不正。そのおもちゃを片付けるのに何分かかりますか、こういうことですよね、子供が声をかけた、その子供のために見てあげる、その子供の方を見てあげるのに何分かかりますか、ね、そうやってほんのちょっと子供の方を見て、で今料理を作ってるからねって言って戻ってくればいい。また声をかけてきたらすぐに子供の方を見る、それが不正。そして今料理を作ってるからねって言って元に戻って、だから不正ってのはほんのちょっとなんです。ほんのちょっとだけでいいんです。ほんのちょっと相手のために取ってあげるんです。その不正ができないと相手のために取ってあげる、子供のために。例えば子供が泣いたら、ああ子供の方に行く、ずっといないといけないと思っちゃうわけ。だからいやもうずっとはできないということで戻ろうと、もう初めから聞かなくなる。不正ってのはそうじゃない。大事なのは子供の方を向いてあげることなんです、ね、ほんのちょっと時間を取ってあげることなんです。子供が自分に声をかけてきた時に、ね、何をしていても、料理を作っていても、仕事をしていても、その手を止めて子供の方をちょっと見てあげます。1分取ってあげるんです、子供のために。そして今仕事中だからねって言って元に戻ればいい、ね、今料理を作ってる最中だからねって言って戻ればいい。それが不正なんです。これは自分が仕事をしているっていう、その仕事に対する執着を取って相手の方に行かなくちゃいけない。 そして相手の方を向いてまた元に戻るわけです、ね、これが伏せなんです。伏せ、時間を取ってあげる、ほんのちょっとでいいですか、ほんのちょっとなんです、取ってあげるべき時間は、ね、いや30秒でもいい、10秒でもいい、取ってあげるんです。これが伏せ。伏せっていうのは自分の執着を切って、執着を切ってほんのちょっと相手のためにかけてあげる、ね、
待ってあげれない人は執着が強い。
そう、待ってあげられないってことは執着が強いし、いわゆる自分の変化に弱いね、思い通りにならなかった時に苦しくなる、
心に余裕がない、
まあ、そうそうそうそう、つまりその不正ができないということは全部自分が全部人になっちゃう。だから子供が声をかけてきたら子供のために全部時間を使ってあげなくちゃいけないってなっちゃう、ね、いわゆる不正ができないというのは全部自分が全部人なんですよ、だから子供が呼んだら子供が満足するまで子供に付き合っちゃう。そして、うん、子供に付き合うとそれだけ時間が取れないから初めから行かないか、もうどちらかになるんです。余裕があるときは子供の方に行く、余裕がないときには自分のことを子供がどんなに呼んでいても行かない、
自分を優先してしまう、
はい、だってそんな時間取れないもんって思うから。でも不正は違うんですよ。伏せっていうのはですよ、そんな時間取らなくていいんです。子供が呼んだら子供の方に行くだけでいい。で、いや今ちょっと仕事中だからねって言って元に戻るんです。これが伏せなんです。ちょっとでいいんです。ちょっと、このちょっとが全然違うんですよ。未来大きく変わるんですね、だって子供が大きくなって自分の我を通すようになった、ね、でも子供が通そうとしてるものってね、ちょっとのことなんですよ。自分の人生においてそれが認められるかどうかなんです。自分の思い通りにならないと、もう 100% 思い通りにならないと許せないっていうのが伏せができない人。伏せができるようになると、ちょっと思い通りにならなくてもいいって思える、ね、そうだ、だって100万円の中の10円ぐらいいいって思えるわけ。こういう感覚なんですよ。自分の時間がこれだけある中の1分取ってあげてもいいよなってこうなるわけ。自分の思いが7割ぐらい通ってるなら、まあ3割ね、子供の思いを通してあげてもいいな。これが不正の心なんです。伏せができるようになるとすごく心は楽になる。あ、人生ってほんのちょっと、ほんのちょっとが待てないためにみんな苦しんでるんだなってことが分かる、ね、僕も本当にここ明日は釧路行く前はね、もういかにスピードを出すかですよ、警察がいない時、ね、そしてスピードを出して警察に捕まると、ね、スピードを出してる車いっぱいあるのに、なんで僕だけ捕まえるんだってこう思う、ね、警察が悪いってこれ人を切ってです、ね、じゃあそうやってスピードを出してどれだけ早く着くかなんですよ。そしてそうやってスピードを出して釧路に早く着いて何をするんですか、何をする、その5分をね、もう大事に使ってるならスピード出したらいいですよ。でもさ、人生の中で私たちはいかに無駄な時間を過ごしてるかって思いません？僕も時間大事に使いたい、大事に使いたいって思うけど、無駄な時間だなと思うことがいっぱいあります、一日の中で。この時間をね、執筆にねかけたらね、どれだけいいだろうか、ね、毎回毎回僕はですよ、 ね、パソコンの科学項目を見てね、新製品が出ないかどうかっていうのをね、朝昼晩朝昼晩、いやいや5回か6回もね確認するね、この時間を少しでも執筆にかけた、夜寝る前にですよ、ヤフージャパンのね、そのなんていうんですかね、あのニュースを全部見通してね、ああこれはこうだこれはこうだっていうふうにね見て、日ね時間を過ごす、そんなよりも早く寝ればいいじゃないか人生無駄なことにいっぱい時間をかけてます。昨日もねバットマンライジングを見てしまったね、ああこの時間をね少しでも執筆使ったらもっとね有効にね使いたのにね、でも見てしまった。そして明日は日曜洋画劇場、一体何だろうかな考えているね、いやいやもう人生っていうのは無駄な時間が多い、その無駄な時間をちょっとでも人のために使ってあげることぐらいいいじゃないですか。
そこへ心が向かないっていうのが汚れてる、ね、
それが向かないっていうのはもう何て言うんですかね、もう煩悩が起きてるからね、もう少しでも自分が早く着いた方がいいとこう思って、
それとこうとはまた違う、
はい、そのいやこの煩悩から業が見出されるわけ、うん、罪悪、
煩悩から罪悪、
この煩悩っていうのはいわゆるほんのちょっとのことが問題になるってことですね、ほんのちょっとのことじゃん人生で、そうでしょ、例えば釧路にねゆっくりね走っていく、スピード出してねちょっとでも追い抜いていく、それはその全然違うことのように思うのが煩悩、いやでも大して変わんないでしょ、ゆっくり走ったって早く走ったって10分と変わらない、その10分を短縮したからといってその10分をどれだけ大事に使えるか、大して大事に使ってない、そしたらその10分をね安全運転のためにかけてもいいじゃないですか。僕家の中でね本当に思いますよ、ねもう忙しいね、もう説法終わったらね食事の準備を始まると、で食事を食べたら食事の片付けをしないと、食事を片付けたら今度歯を磨いてね、で買い物に行くわけですよ、ね、で買い物終わったら、まあ、お風呂に入ってね、その後、まあ、ね、いろいろやることもいっぱいあるわけですよね、なんかこうもう振り回されてる間にね時間がね過ぎていくと、でももし一人だったら、ね、
自由に使える、
自由に欲のためにしか使いません、
欲にしか使いませ
んね、そうやってもし自分が自由だったらどうだったかね、もうねテレビ番組ねもうないかなと、もしね面白いテレビ番組がなかったら DVD を借りてでも探してでもね見る、欲だったらいくらでも流れられる、だけどその欲に流れさせていただけない身の幸を喜ばずにはおれませんよね、
人のために動くことなんだ
ね、そうですよ、自分に時間があったからといってそれをね有効に使うことなんてできません、でも人が私を必要としている、それ以上にね素晴らしい時間がありますか、それ欲を切ってでも人のために時間を使うと素晴らしいことじゃないですか、人がね自分を必要としてるんですよ、その人のために時間を取ってあげる、でもその一番最初はほんのちょっとです、ほんのちょっと3秒でもいいね、取ってあげる、3秒取れないってことはないでしょ、でもこの3秒長いですよ、1、2、3、ね、これを待てるか待てないか、これが伏せ、伏せね、伏せは我を取る訓練です、自分が我がついているものを気持ちよく取る、ね、例えば机を、ね、自分が使っている、ね、 でも食事をとってからも使う。それでも片付けるんです一旦。なぜか、それは自分が食事を作って食べてる間は使わないからですよ。そしたらそのね、他の人のためにテーブルを上げてね、開けてあげる、それは伏せですよね。ね、旦那がゲームをしているね、それを声をかけて何かをしてもらう、それはいいことですか悪いことですか。旦那さんはゲームを楽しんでいる、その時間を奪って何かをしてもらうことはいいことですか悪いことですか。
悪いこと、
もちろんいいことですね。いいですか。伏せをすることは善です。善を進めることは善。旦那さんのゲームを少しやめてもらい、自分に時間を取ってもらう、いいことだ。どんなにいい
そんな顔しても
顔がしてもいいことですね。そうでしょ、伏せをすることは善、伏せを進めることも善です。ね、欲に流れている人に自分のためにちょっと時間を取ってもらう、いや1時間も2時間もじゃない、10分20分を取ってもらう、それは不正を進めているってことで善ですよね。だけど相手は執着の心を起こすから決してにこやかな顔ではやってくれません。でもにこやかな顔でもやってくれなくても、相手に不正を進めることは素晴らしい善なんです、ね、自分が不正をすることも善、相手に不正を進めることも善です。そうやって不正をね、自分もして人も、ね、人にも進めていくことによって、いわゆる苦しみに対して強い人間が出来上がる。自分が不正をしていけば無常がやってきてもそんなに苦しむことはない。そう、人生において大したことがないからですよ。自分にやってきた無常はね、ちょうど一生懸命走ってね、追い抜かして釧路に行くのと、ゆっくり走って釧路に行くのと、それぐらいの違いです、ね、人生ってそれぐらいの違いのことでみんな問題にしている。そしてちょっとでも上になりたい、ちょっとでも認めてもらいたい、ちょっとでも得をしたい、そういう気持ちで人を押しのけ押しのけですね、罪悪を作ってるんです、うん、そのちょっとのことをちょっとだと思えるようになるために伏せをするんですね。
伏せを受け取れない人ほどがが強い。
そうですね、はい。
そしたら何回もやっていくことによって、
はい、
受け取ってもらえるように。
いや、まず自分が伏せをしていくね、自分が伏せをしていく、伏せをしていくというのは声をかけられた時に、暇だったら気持ちよく行くってね。その時に自分の中に執着がいっぱい溜まってると、めんどくさいっていう心が起きてくる。めんどくさいっていう心が起きている時ほど気持ちよく動いた方がいいですよ。そのめんどくさいっていう心が執着ですか。私もめんどくさいと思ったらやろうと思って、めんどくさくない時はやらない時もありますけどね。めんどくさいって心が起きたら、あ、執着の心が起きてるな、そう思って気持ちよくやろうとこう思うと。だってめんどくさいって思ったんだ、ね、 そうそうそう、そこでこう自分の心のターニングポイントなんですよ。めんどくさいと思った時に、そのめんどくさいと思った心と戦ってやるか、めんどくさいという心に流されていく、そうそう、めんどくさいという心に流されれば流されるほどもっとめんどくさくなる、ね、もっと欲に流れるようになる、もっと煩悩が吹き上がる、もっと罪悪を作るようになる、そして枠ごっくにはまって苦しむようになる。ああ苦しみたくないから、めんどくさいと思った時にやるんです。
確かにめんどくさいと思ったらもう抜け出せなくなります。
そう、めんどくさいと思ってやらないことはですね、次同じことがやってもやっぱりもっとめんどくさくなってやらなくなるんです。でその次はもっともっとめんどくさくなって、そして声をかけられることさえも嫌になってくる。そうそうそう、だからそういう風にならないために伏せを進めることは善なんですよ。で、汚れれば汚れるほど相手は嫌な顔をする。ああ嫌な顔を相手がしたなと思ったら汚れてるなと、こう思ったらいいってことですね。はい、
でもそれはすぐ例えばやってくれないことは、
それは待つ、そう、それは自分の伏せ、
待つという伏せをする。
そうそうそう、
それ何日もかかるんですか。
はい、それだけその人は待ってもらった経験が少ない。そうなんですよ、時間がかかるんです。
せかさなくていいですよ。
叱ればいいんです。やらせい。
膨れるでしょ。
はい、
膨れるんじゃない。
責めるっていうのは、あんた悪いんだから、こう悪いんだから、私が正しいんだからやりなさいっていうのが責める。叱る、いらないね、全幕いらない、やれ。理由いらない、
あ、
はい、理由つける必要もない、あ、納得させる必要もない、やれ。ね、それが叱る。子育てにはですね、時には叱ることも必要です、ね、全部納得させよう、そんなこと思わない方がいいです、ね、これこれこうだから、こうだから、こうだから、分かった、やっちゃダメだよ、そんなこと言うと子供は理屈っぽくなりますよ。こうだから、こうだから、こうだから、やりたくないって言いますよ。そうそう、こうだから、こうだから、こうだから、こうだからやりなさいってなる。こうだから、こうだから、こうだから、やりたくないってなります。つべこべ言うんじゃないっていいんです。そうすると言い訳が少なく、相手を納得させるってことは必要だけど、汚れてる人に納得なんて言いません。だって汚れてるんですよ、ね、言葉が通じない状態を汚れてるって言うんです、ね、それをなんか言葉で説得してやらせようなんてこと自体は無理、ね、そうじゃなく叱るんです。叱るっていうのは、まあ、分かりやすく言えば禅宗のカーツみたいなものですね。煩悩を叱ることによって吹き消す、ね、だから叱っちゃいけないわけじゃない。子育てでね、大事な、いつも笑顔でニコニコって笑ってやってるわけじゃなく、ね、叱っちゃダメってわけじゃない。叱ってもいい、ネチネチとやるのがよくない。本当にもう相手がもう動いたのに、本当にもっと変な、本当にもっと変な、いつまでもいつまでも言い続ける、これが良くないんです。一発で仕留めるんですね。ゴキブリを退治するようなんで、あっ、2発も3発もやらないでしょ。 ゴキブリをやるときパッと一発で退治するでしょ。ハエも一発で退治する。そうそう、相手の煩悩は一発で退治しないとダメなんです、ね、やりなさいでいいんです。
それも不正になるんです
か。はい、
それは不正に、あ、それも不正ってい
い。あ、それは不正ですね。相手の執着を断ち切る、ね、執着を断ち切るために叱る。いや別に煩悩起こしてないですから。煩悩起こしてないです。
何のことを言えば今なんでそんなこと言われるんですか。なんかしたかな、
ね、そうやってこう吹き消すために切る、こういうことも大事なこと。攻めるっていうのはいわゆる相手を納得させて動かそうっていう心ですね。相手が悪いっていうことを認めさせて動かそうとする。叱るっていうのは別にやりなさいでいいんです。すべこべ言わずにやりなさい。グダグダ言うんじゃありません、ね、これが大事ってことですね。
自分の気持ちが強くないと言えないです
ね。ああ、そうそうそうそう。
なんかこれ言ったらなんかみたいな。味悪いよね。ああみ
たいな。でもそういうのが大事。
言わないで自分でやっちゃうみたいな感じにな
っちゃう。はいはい。でも相手のためにやってください。じゃあ今日は以上です。